Essentially British。 こんにちは、まゆみです。
シスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双語トークです。ところでシスタ、
はい、
シスタは私の妹なんですが、
はい、
ブログの方でね、たまにゲストポスト的に書いたりもしてるんだけど、ブログの方でシスタの本名を公開していないので、このポッドキャストではシスタ呼びで
ちょっと不自然ですけど
統一したいと思います。
はい。
Although it did occur to me, I can just call you you in English, so
まあ英語では、
ね、so long as I speak in English, we might be able to get away with it。 それか日本語で言っちゃった場合はもうバキュンって言
う、バキュンで、汚い名前のようでちょっと嫌なんですけど、
なので、シスターで、 She's my sister, but she's sister。
はい。
で、なんでポッドキャストをいきなりやろうかと思ったかというと、そこにマイクがあったから。というのも、私ちょっと日本語と英語で声の仕事もさせていただいてまして、いいマイクをもらったんですよ。で、結構ね、いろいろお仕事もやってるんですけど、もうちょっと何か活用できないかなと思ったので、ポッドキャストでもやってみようかということになりました。で、タイトルの Quintessentially British なんですけど、このポッドキャストをなんていうタイトルにしようかって考えた時にいくつか案を出したんですけど、何かこうイギリスっぽさを前面に出せる言葉ってないかなっていろいろ考えた時に、何が Quintessentially British かなとずっと考えてて、で、いろいろ考えてる中で、Quintessentially British って言葉そのものが、実は、
Quintessentially British
だなっていうところに行き着いて、で、そういうタイトルにしたんですけど、まあ、Quintessentially British っていうのは、言ってみれば、まあ、典型的なイギリスっぽさというか、うん、典型的なイギリスらしさっていう言葉なんですけれども、
これぞ、
これぞ、もうまさにこれぞイギリスみたいな。で、日本人の人が、例えば、花火大会とかで、もう、これぞ和の真骨頂みたいに思うのと同じで、イギリス人から見た、まあ、イギリス人から見て
みたイギリスっぽさ
かなと思ったので、まあ、私の例で言えば、例えば思い浮かべるのは、夏で公園で、イチゴとか食べてて、ピクニックしてて、で、まあ、向こうの方でちょっとクリケットやってるみたいな、そういう情景も、Quintessentially British。
そうだね。
ね。なので、これからも、いろいろと、Quintessentially British なことを、ちょこちょこ紹介していけたらいいなと思います。っていうのも、ポッドキャストを始めるにあたって、いろいろ他の英会話のポッドキャストとかも調べてみたんですけど、あんまり、イギリス英語を扱ったものがなかった。
なかなかないよね。
なかなかなくて、やっぱりアメリカ英語が主流だったので、一つくらいね。イギリス英語を主題にしたのがあってもいいかなと思ったので。
全5回、最初は。
とりあえず、全5回ぐらいで想定してます。しかも、各週っていう、最初から勢いがなさすぎるよね。
やる気があるのかないのかわからない。
ないですが。We'll see how it goes。
まあ、私、双子だからね、ちょっとこう、喋り方もすごい、被せるし、早口だし、日本語だろうが、英語だろうが、なんかすごい、結構、早いよね。早口だし、もうこっちに住んで長いから、やっぱりもう、文章を英語で始めて終わり日本語とか、その逆もまたあって、うん、むちゃくちゃな喋り方なんですけど。
いろいろ混ざっちゃいますね。
まあそんな、ありのままの。
ありのままの。流行りの。
流行りの、ありのままで。
喋っていきたいと。
喋っていきたいと思います。
ね、まあお聞き苦しいところも。早速噛んだしね。お聞き苦しいところもあるかと思いますが。It's true to the way we speak.、This is a mixture of English and Japanese and、
British English.
British English, of course. So,、yeah, we'll just、see how it goes. イギリス英語ってやっぱり日本の人はあんまり馴染みがないよね。
アメリカ英語に比べたら。
アメリカ英語がすごく主流で、例えば有名な人とか、ね、芸能人のハーフのタレントさんとかでも圧倒的にアメリカ英語で話す人の方が多いし、あとインターナショナルスクール育ちの人がやっぱり基本的にアメリカ英語で 話してるじゃない、
うん、
だからイギリス英語喋る人が数的にもやっぱり少ないし、あまり耳にする機会もないのかなって思うんだけど、
なんか社会人の人とかサラリーマンの人とかでも英語がすごいできる人の9割5分は、まあ、経験上アメリカ英語だね。やっぱりなんか、ね、第二外国語で習うとするとアメリカ英語の方が絶対取っかかりが多いんだよね。私の中ではアメリカ英語はなんか関西弁みたいな感じで、外国人が日本語を習うときに絶対関西弁のあのノリ、あの音っていうのはすごい真似しやすいんだよね。うん、
あと意外とさ、注目されないよね、そのテンションの差みたいな。
そうそうだ。だから外人が、例えばなんでやねんとか言ってたら、あ、なんかもうなんでやねんって一言言っただけなのに、多分いろいろ他にもわかるんじゃないかなって。ね、なんか周りが察してくれるみたいなところがあると思うけど、うん、なんかもうちょっと東京の普通の共通語
で、標準語、
ね、標準語で喋ろうとした時にはもう完璧な発音かをするかしないかどっちかになっちゃうから、うん、その発展途上な人はすごく真似がしにくい、
しづらいというかバレやすい、うん、
バレやすい、ボロが出やす い, やすい。
そう、あと教育番組にとか英会話番組とかやってるじゃない、こう日本のテレビでも、
うん、
そういうのでもやっぱりガイド役の人とか、あのね、英語のお姉さん的な人とかもみんなアメリカ人の人で、まあ、それは番組の性質上もあるのかもしれないけど、やっぱりすごくアメリカンな、うん、なんか repeat after me みたいなのが多いから、うん、こう日常でイギリスでさ、やっぱりあのテンションで喋らないし、喋らないね、もうちょっとこう抑揚がないっていうと語弊があるけど、もうちょっとこうね、平坦な落ち着いた感じで喋るから、その差もあると思う。なんか聞き取りづらいって言われがちだけど、英語の方が。うん、やっぱり語尾が硬いじゃん。最後まで全部カチッカチッって発音するし、こう T とか D とかの音も、もっと硬い感じで聞こえるから、アメリカ英語の方がゆったりしてるし、すごくこう強調とかもね、はっきりしてて。
はっきりしてるし、
てか出やすい、言葉で出やすいから、
うん、イギリス人からするとアメリカ人がテンション高いって言うけど、うん、アメリカ人からするとイギリス人がなんかその怖いみたいな、イギリス英語がちょっときついから怖いみたいな、
音的にもきついしね、うん、ちょっときついっていうか
あるみたいだよね。でもね、うん、こっちが思ってる以上にあるみたいだね。
そう、でも英会話番組見てると日常あれ見て英語習得したら、日常であのテンションに合うことは絶対ないから、ないよね、なんか、うん、ちょっと困るんじゃないかなっていうのはちょっと思うんだけど、でもアメリカ英語とイギリス英語はやっぱりそうやって全体的に聞いて音の違いっていうのもあると思うんだけど、やっぱり浸透度っていうか、こう、一般の人が聞いてどれだけその音に慣れてるかっていうのもあるんだけど、昔私が日本で一時期ちょっとアルバイトしてた時に、子供の英語教育番組っていうのに一時期携わってて、で、その中で、英語のナレーション部分っていうのがあったのね、その、子供に教えるっていう意味での。で、それで、ナレーションとかをする機会がいくつかあったんだけど、やっぱり圧倒的にアメリカ英語で子供を教えるっていうことだったから、私やりたいですって言ったんだけど、イギリス英語であまりにもリズムとか音が違いすぎて子供が混乱するからって言ってやらせてもらえなかったの。And I was really absolutely devastated by that, and I was just furious at the injustice of not being able to talk just because it's a different accent, possibly a different dialect.
まあ違うっていうか、むしろこっちの方が正当な英語だからっていう気持ちはあるからね。
ちょっと言いそうになったの、それ。イギリス人でも British English なんてものはないっていう人いるじゃん。There's English and there's American English っていう、
うん、
だからもうあそっちがなまってるんだからねみたいな、ちょっとその時一瞬ちょっとイラッとした。
まあちょっとね、こっちが
そう、
まあ、
別に
上から目線って言われるのはそういう上
そうね、子供を混乱させたくないのは山々なんだけど、でもいろんな違うアクセントがあっていいわけだから、そっちもちょっと やりたかったなみたいな、そういうね、こう、
うん、
もうちょっと市民権を得たいな、イギリス英語っていうのはあるんだけど、
別に市民権は得なくていいと思うけどね。分かってくれてる人さえ分かってれば。
いや、もうちょっと言いたい。で、何なんか、通じなかったこととかある、イギリス
英語。いっぱいある。まあ、私ちょっと日本にいたこととかも、大学に行ってたこととかもあるんですけど、一番、まあ、やっぱりこうやってずっとイギリスで育ってきて、自分もやっぱり 自分の育ってきた環境が全てだってやっぱり思ってるところあるから、大学に入って初めてアメリカ英語に、こう、実体験で触れたっていうのがあると思うんだけど、うん、それまでは本当に周りに別にアメリカ人もいないし、でも一番通じなくてびっくりしたのが、なんかね、雨が降ってて、外にちょっとお買い物に行って帰ってきて、もう雨が降って大変だったみたいな、I didn't have a brolly, so my god, it was just so, it was raining so much outside, I just got so wet, I didn't have my brolly with me, みたいなこと言った時にも大爆笑されて、アメリカ人の人たちにね。で、今の文章のどこがそんなに笑いのツボを刺激したんだろうってちょっと本当にわからなくて、What did you say? みたいに言われたから、I didn't have my brolly with me, I got so wet, って言ったらもう本当にその brolly の部分だったらしいみたいな。どうやら brolly なんだと思って、え、ブロリーって言わないって言ったら、ブロリーって何って言われて、まあ、ブロリーってちょっと説明すると、アンブレラの
略というか、まあ、
相性というか、イギリスではもう、もうブロリーだよね。
ブロリーだね。
傘持ってきなさいよって、take your brolly with you って言うから、もう、あ、ブロリーっていうか、アンブレラねって説明したら、もう、あ、そうなんだみたいな感じだったんだけど、本当にもう本当ちょっとクスって感じなの、大爆笑だと思う。そこの部屋にいるすべての人が。
どれでしょう、ね、スタンディングラインって言われたんでしょ。
そう、それで、その、私はその傘を持たずに何をしに行ったかっていうと、コンビニに、近くのお店に、何かを買いに行って、で、すごい、並んでて人が、で、おばちゃんがなんか、横入りしてきて、もうなんか、すごい、遅れちゃったんだ、みたいなことを英語で説明してる、するときに、I was standing in a queue for the till, and this woman just jumped the queue in front of me, and that's why I was delayed, みたいなことを、こう、必死に説明してたら、もうその文章のどの部分もなんか伝わってなくて、まあ、すごい第二のドッカンで。まあ、ブロリーじゃな、
でも美味しかったよね。笑いが取れて、ね。
美味しいっていうか、私こんなに通じなかったの初めてで、でなんかもういちいち説明しなきゃいけなくて、What were you doing? って言われこう大爆笑しながらね、言われて、I was queuing for the till って言って、What's a queue? みたいな風になって、I was like, queuing, like, you know, I was queuing for my turn, like, I was waiting to pay for my, whatever it was that I was about to pay for. で、なんか、あ、queue って言わないのかもしかして、ってその時思って、you know, like, I was, I don't know, what do you do? って聞いたら、アメリカ人の人が、you stand in the line って言うんだけど、私から言わせてもらえば、potatoes can stand in a line.人間しかキューはできないじゃん。
でもキューっていうのはやっぱ行列するっていうことじゃん。
行列っていうか別に並ぶ？
並ぶ。でも、うん、スタンディングラインだとこっちからするとさ、横に立っててもそれはラインじゃん。
そう。なんか別に線状の形を形成すればそれはもうスタンディング
ライン。それ何でもないんだけど、行列っていうのはやっぱりこう、順番があるから、順序立てて立ってれば、
キューエイジしてるっていう、そのアクションも加わってのキューだから、うんうんうん、でそのジャンプとキューっていうのももちろん通じなくて。
そこにその統制があるよね。そう。ちゃんと、順番が発生する。
っていうことを必死に説明してたんだけど、イギリス英語喋る人がその時、もう自分一人で、ね、言うよね、イギリスではこう言うよねって言っても全然自分のバックアップがいなくて、
孤立無援だった。
そう。悔しい思いをしたっていう。
しかも Q ってさ、そのスペルもすごく独特で、
うん、
Q-U-E-U-E だから、アメリカの人結構さ、スペルできなかったりするよね。できないね。
あ、みんながみんなじゃないかもしれないし、最近はもうちょっと Q とかも、アメリカ人の人でも知ってる人多いけど、
うん、
なイギリス人なんかね、多分もうほんと子供でも Q とか言うもんね。
Q-Wing だからね、動詞でも使うし。うん、そうそ
うウィンブルドンの有名な Q もある。
そういうのも思うんだけど、イギリスの子供は、アメリカ英語を割と聞いて育っているから、例えばそれでアメリカ人と初めて話して、わからない言葉が出てきても、文脈から結構推察できると思うの。
ま
あ、こういう意味なのかなっていうのをわかると思うのね。なぜならイギリスの子供は映画を見るから。なんか、ディズニーだったり、ハリウッド映画だったりっていうのを、アメリカ英語で聞いて育つわけじゃない？だから、うん一応、アメリカ英語の音っていうのは聞いたことがあるけど、逆は全然違うんだよね。
うん、
向こうはイギリス英語ほとんど聞いたことがなくて、だから多分そこでカルチャーショックというか、通じない部分がすごく、う
ん。なんかわからない単語が出るとそこだけ本当に。
本当に消えちゃうよ、
ね。穴が開くみたい。
確かに確かに。
みたいだなっていう。うん、なんかそこまでわからないんだなってことに気づくのに時間がかかるよね。うん、こっちがね。
だって映画だってさ、アメリカ で、公開するイギリス映画は、ね、解体したりとかしなきゃいけなくて、でないとアメリカの人がわからないからとか、あと、有名作品のオーディオブックとかでも、イギリス人のナレーターが読んだものだとわかりづらいからって言ってナレーター変えたりとかするけど、その逆はないじゃん。
ないね。
その逆は、あの、アメリカのね、ハリウッド映画そのまま公開されてもイギリス人普通に見るし、わかるし、だからすごいそこにやっぱり、ギャップがあるんだなっての思うよね。うん、でも最近はなんかネットフリックスとかフールとかで BBC のドラマとかもあの
まあ BBC じゃなくても
イギリスの、まあ、イギリスのねドクターフーとかね日本でどれだけ見てる人がいるのかは知りませんが、そうシャーロックとかもあの輸出されてるっていう点もあるのでもしかしたらね今後もちょっと浸透するかなって期待、うん、期待大だね。
それに場合によってはイギリス英語のところもあるしね、うん、私日本で大学ちょっと通ってた時に英語の試験とか恐れてたんだけどアメリカ発音で全てがねリスニングとか押し通されるんじゃないかなってちょっと恐れてたら実は蓋を開けてみたらブリティッシュイングリッシュの発音をアドプトされてたから I was pleasantly surprised.
It's like meeting an old friend abroad. なんかむしろ私たちが知らないだけで意外と日本の人でもイギリス英語を知ってたり触れたりっていうことをしてるかもしれないから逆に知りたいよね。
ね、実は、
うん、実は聞いてる。
実は結構みんなブロリーって
え、実は言ってるかもしれない。
え、アメリカンじゃないの？
そっち。それ逆に教えてほしい
よね。教えてほしいね。どれぐらいブリティッシュイングリッシュの単語単位でもね、
うん、音だけでも、ブリティッシュイングリッシュ聞いたことあります。
でもわからないよね。日本で聞いてる人がさ、これはブリティッシュだわ、これはアメリカンだわって言って。
そう、まあね、比較する機会ってのもあんまりないから、うん、でももしかしたらね、なんか。私そうでしたみたいな人もいるかもしれないし。
先生がブリティッシュでしたみたいな。
うん、I've heard a British English、うん、っていうのもあるかもしれないし、I speak British English、うん、っていうのもあるかもしれないから。
どんどん使ってほしい。
使ってほしいし、広めてほしいよね、うん。ちょっとね。
やっぱブリティッシュ English 喋ってると、まあ偏見の塊だけど分かってる感じがあるよね。
偏見だから、それ偏見です。We'd like to think so. ということで、この Quintessentially British は、とりあえず今のところ全5回を想定しております。で、次の配信とかちょっと私システムが分かってないんで、まだ全然録音もしてないから、分からないんですけど、まあだいたい2週間に1遍ぐらいのペースでいけたらいいなと思ってるんですけど、
うん、
もうこの2週間っていうのがさ、私よくイギリスでしか言わない言葉って何って聞かれた時にこの例を出してるんだけど、2週間のことを fortnight っていう、英語ではね、イギリス英語では言うんですけど、日本語でも多分隔週って言葉はあって、でも隔週だと1週間あってその次の1週間空くじゃん、
うん、
だから1週間おきっていう言葉だと思うの隔週は。でも fortnight はもう丸々その期間2週間全部を指して言う言葉だから、例えばなんか、A fortnight ago I did this とか、In a fortnight's time, I've got another meeting とかそういう感じで使うから、う
ん、Fortnight's のフェスティバル、
そう、Fortnightly Festival だからこれは This is going to be a fortnightly podcast、まあ、今回ね、初回編でいろいろ説明が多かったので日本語多かったね、
多かったね、
多かった。でも次からは多分もうちょっと普段の会話のリズムというか、もうちょっとごちゃ混ぜ感が出てくると思うので、自由度が増すにつれて
もっといろいろ混ざるよね。
混ざる、はね、混ざる。もっとこう、はちゃめちゃな感じになると思いますが、もし、テーマや質問などありましたら、ブログの方にメールフォームを設置しておきますので、トピックなどね、投げてもらえれば、ちょっと話の種ができて、話しやすくなるよね。ということで、メールなどお待ちしております。So we'll see you in a fortnight's time?
In a fortnight.
Okay. Bye.
Bye.